小鳩の愛。
小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサーの信友陽子です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も江戸時代の国学者花輪保喜一を特集します。花輪保喜一は1746年現在の埼玉県本庄市に生まれます。病気で7歳の時に失明、15歳で江戸に行き、17歳で飴富菅一に弟子入り。国学や和歌、漢詩や法律、医学などさまざまな学問を学ぶと、38歳で検校といわれる盲人の役職の最高位となりました。34歳から群書類集の編纂を始めます。群書類集は古代から江戸時代初め頃までの1277種類の歴史書や文学作品がまとめられたもので、その数は全666冊、実に40年の歳月をかけた大事業となりました。先週はそんな保喜一の生涯を紙芝居仕立てでご紹介しましたが、その紙芝居をはじめ群書類集の版木など保喜一に関する資料を保存する施設が東京渋谷にあります。公益社団法人音古学会花輪保喜一資料館です。こちらはどんな施設なのか、音古学会代表理事の斉藤浩一さんにお話を伺います。
ここは公益社団法人音古学会といいまして、1909年明治42年に花輪保喜一4代目の花輪忠雄によって設立されたもので、今年で110年目を迎えることになります。関東大震災に遭いまして、それまでの倉庫が倒壊したので、新たな倉庫が必要になったわけです。そこで花輪保喜一の偉業を検証するために、渋沢栄一らの協力によって1927年昭和2年ここに音古学会の会館を建設することができました。この土地は当時宮内庁の御領地の土地であったために、関東大震災の後で安全堅牢強固な建物を作るということの目的があって、ここに版木をすべてしまうことができたのです。
宮内庁の御用地だったんですね。でその版木が保管されているということなんですけれども、版木とはどういうものなんでしょうか。
これはですね、江戸時代はまだ金属活字というものができませんので、日本では木版ということになるんです。桜材に彫刻刀で一文字一文字彫っていく、そして墨を塗って本にしていくわけなんですが、そういう技術が日本にはあったんです。
そうなんですね。そうすると何枚も刷れるっていうことですよね。
そうですね、これまでに何十万冊というふうに、群書類集は刷られておりますけれども、桜材の版木は傷むことなく今も完璧に刷ることができるんです。
あ、そうなんですか。今も傷んでないってすごいですね。丈夫なんですかね。
桜材というのはね、彫り方にもよるんですけれども、職人が一文字一文字彫ったその技術というものは素晴らしいもので、欠けること、そういうことはありません。
私もね、見せていただいたんですけれども、うん、B4 ぐらいでしょうかね、大きさ的にはその、うん、どれくらいといったらいいんでしょうかね。うん、
版木の長さは、まあ、横の長さでいうと40センチ、縦が25センチぐらいになります。そこの一面に文字が彫られているわけですけれども、逆文字に彫られるわけですね。
そうですよね、うん、刷った時に反対になるように。
そうです、
はい、その技術たるやすごいものがありますね、
はい、そうですね。まあ、ホキイチは目が見えないので文字を書くことはできませんけれども、優秀な門人がいたので清書をしてもらって、それを版木屋さんに持っていく、うん、そうすると版木屋さんは彫刻刀で彫り上げていく、そういう技術があったんです。
その1ページといいますか、うん、だいたいどれくらい文字が書けたんでしょうかね。
そうですね、これはね、花輪保喜一が指定したかどうかは分かりませんけれども、横に10文字、縦に20文字、これを右と左に合わせて合計400文字を一つの基盤としています、
はあ、合計400文字、はい、っていうと原稿用紙と大体同じぐらいですね。
そうですね、今の原稿用紙の真ん中に折り目がありますけれども、それと同じ体裁で作られています。
ああ、じゃあ原稿用紙の元になったものが版木とも言えるんでしょうか。
そうですね、もう古代中世の時代から版木というものはありましたけれども、大体400文字ぐらいで1枚になっていると考えていいと思います。
うーん、その保喜一がですね、うん、古書ですよね、うん、昔の本にこの目をつけた理由というのは何だったんでしょうか。
うん、日本の古代や中世に書かれた文献というのはどこにあったかというと、神社、仏閣、大名、公家、朝廷、そういったところに大事に保管されていたんですが、
はい、
100年経って200年経っていくと、天災に巻き込まれて、戦に巻き込まれて燃えてしまう。そうすると本は二度と読むことができない。なので保喜一は今ある貴重な書物を日本中から集めて手元に置いて、これを出版刊行しようと考えたわけです。
すごいですね、うん、でも読めないですよね。
そうですね、
どうやってその本を読んだ、うん、読んでもらったということですか。
そうですね、優秀な門人がたくさんいたので、はい、日本全国一緒に出かけていって本を読んでもらうわけです。でも本というのはね、門外不出、他見を許さずと言って絶対に人を見せる、そういうことはしませんでした。それは家の宝だから、本は重要だったんです、大切だったんです、でも保喜一はそういったところにお願いをして読んでもらって記憶して戻ってくる、貸してもらえるものは貸してもらったりして写し取る、また記憶だけで戻ってきて、それを何万冊ものものにして頭に記憶させていくわけなんです。
じゃあ全国各地いろいろなところに所蔵されている本を読んでもらって、うんうん、その場で覚えて、はい、忘れますよね、普通だったら。
そうですね、
。
本というものは漢字、ひらがな、カタカナ、数字、日本語、朝鮮、中国、いろいろな文献があるんですが、
はい、
おそらく6万冊ぐらいは頭の中に入っていたんじゃないか。
6万冊ですか、ね、すごい、
うん、
いや、もうどれが何だか分からなくなっちゃいますよね。
ですね。
普通だったら、うん、ああ、じゃあそれをこう頭の図書館の中にこう一度収めて、うん、はい、それをどのようにしてこう編纂していくんでしょうか。
うんうん、まあ、本の冊数の中にはね、間違いがあったり偽物があったり、そういう書物がいっぱいあった。なので膨大な知識の中から残すべきもの、間違いのないいいもの、珍しい本、これをあえて保喜一は残そうというふうに考えた。それを群書類従と名付けて25の部門に分けて1300点の本にまとめ上げたというものなんです。
いやー、すごい。じゃあもう本当にあれですね、日本のこれまでの ある意味その本というのは言葉の富ですよね、うん、その宝を一つ一つこう、うん、どれを残すべきかということを、うん、頭の中でこう考えて、うん、そしてそれを実際版木に彫ってもらった、うんうん、ということなんでしょうかね。
そうですね、100年後200年後必ずこの本は重要で研究に利用してもらえる、そういう考えから花輪保喜一の構想で群書類獣を作っていくわけです。ですから今の研究者たちは古代の中世の研究をしていくときにこの群書類獣という書物に当たってもらう、そういうことなんです。
まさしくじゃあその群書類獣をもとに研究して何かこういろいろ花開いてきたことというのもあるんでしょうかね。
そうですね、年号研究、今年は令和という年になりましたけれども、はい、群書類獣の中にはね、年号についての記載もあるし、即位の礼が行われますけれども、そういった時の衣装、服装ですよね、こういったものも群書類獣の中には入っているということなんです、
はあ、
ですので研究者は群書類獣を読んで年号を研究する、そういうことができるんです。
保喜一のこの功績というのは大きいですね、
う
ん、
そうですね、
うん、そしてあのヘレン・ケラーがですね、うん、こちらの音古学会にも来られたことがあったんですよね、うん、
はい、音古学会に来たのがですね1937年、昭和12年の4月になりますけれども、うん、三重苦の聖女と呼ばれたヘレン・ケラーがここにやってきた。そして、ここへ来て群書類獣の版木、花輪保喜一愛用の机、保喜一の銅像に手を触れて次のように、通訳を介して述べられたのです。私は母から花輪保喜一先生をお手本にしなさいと言われ育ちました。先生の銅像に触れることができたのは日本に来て最も有意義なことだったと思います。先生のお名前は流れる水のように永遠に伝わることでしょう、そう述べたんです。ヘレンに勇気と希望を与えた人、それが日本の花輪保喜一であると言えるんです。
もう感動ですね。海外にも、うん、はい、その花輪保喜一先生のお名前というのは知れ渡っていたということですよね、
うんうん、そうですね。当時、ヘレンの母親と父親はね、自分の子供の病気を何とか治したい、でももうこれは無理だということが分かったんだけれども、教育を受けさせよう、そういった時にアメリカ中を回ってグラハム・ベルという研究所にたどり着いた。その時にグラハム・ベルは日本の花輪保喜一を目標にしなさい、うん、そういうふうに言ったんです、
うん、
そして、母親はアラバマの方に戻ってサリバン先生をつけて学問道に入っていくわけなんです、まあ、その時にね、目標にしたのが花輪保喜一だったということなんです、
はあ、何かこう私たち現代人が学ぶことってありますね、
う
ん
うん、はい、そうですね。花輪保喜一を単にね、目が見えない記憶力のいい人だったっていうのでは、それだけでは済まない、
うん、
でも花輪保喜一の生涯から見ていくとね、諦めない気持ちを持つ、やったことがない、前例がない、そういうことで諦めてしまうんではなくて挑戦するという気持ちを持った、これは現代人にとってもね言えることだと思います。それから努力を続けること、毎日コツコツコツコツ継続すること、こういうことも必要です。それからね、怒らぬ誓いというのを立てたんです。感情的に怒ったりすることは良くない、そういうことをね少年時代にもう身につけています。それから何よりも世のため後のため、営利を目的ではなくてね、人のためになるんだ、これを目標にしてやったということなんです。だから真面目に謙虚に誠実に生きるということ、これは今の人々にとっても重要なことだと思います。
そうですね、これはその保喜一さんがこう、うん、何か日々おっしゃってたことなんですか。
そうなんですね、これに、残念ながらね、花輪保喜一は目が見えないので日記を書くということはできなかったんです。
あ、
でも人様がそういうことをね、花輪保喜一のことを感じ取って、 したためていることがあったので、それを読むと人間像が分かってくるということなんです。
いや、人間ってこういうふうに可能性を開いていくことができるんだってね、うんうん、非常に励まされました。
そうだね、はい。音庫学会ではね、花輪保義一の偉業を検証するということは当然なんですけれども、うん、今やっている大きな仕事の一つに、この版木のデータベース化ということをやっています。
う
ちの研究員がいまして、全部写真で裏表撮っていって、それをネットに将来は載せて世界に発信しよう、そういうことを考えています。膨大な、ね、仕事量になりますので、もうちょっとお時間をいただくことになりますけれども、群書類獣を世界の人々に知ってもらう、そういう助けになるように今継続してやっております。
はい、ね、この改めて群書類獣読んでみたいなと私も思ったんですけども、はい、どこで手に入るんだろうと思って、ね、普通にあれですかね、大学とかそういうところに行くと置いてあるんですかね。
これはね、うちは一枚一枚手作業で作るものですから、直接音語学会の方にご注文をいただきますと、すり立てて日本全国に配布いたします。特 に人気があるのがね、日本の古典で竹取翁の物語、そんなところが人気があってね、よく出ております。
そうなんですね。それからこの版木を見学させていただくこともできるんですよね。
はい、うちの方はね、平日であれば9時から5時まで開館しておりますので、いつ来ていただいてもお見せして、また説明もいたします。土曜日日曜日祝日に関しましてはね、ちょっと予約をいただくということになりますけれども、お受けすることいたしますので大歓迎です。
小鳩の愛、2週にわたって江戸時代の国学者花輪保己一を特集しました。お話は音庫学会代表理事の斉藤浩一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組は皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方はkobato@jorf.co.jp までお送りください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサーの信友陽子でした。